ウェブ魚拓。タイトル、薬害エイズ事件に関して、新薬の開発の裏面。
Date, August 13, 2003, 2356, URL。
より、一部抜粋。薬害エイズに関して、新薬の開発の裏面。薬害エイズの問題は、製薬会社、医者、厚生省の役人のもたれ合いのもと遅きに失した感があるが、出るべくして出てきた。私は誰?のコーナーで自己紹介したが、僕は、買って、ある製薬メーカーの研究所に勤めていた。社内の都合で、1978から9年にかけて社運をかけた大型新薬セファロ系第3世代抗生物質の臨床開発プロジェクトに動員され、新薬の申請業務に関わり、熾烈な新薬開発競争のただ中に身を置き、問題となっている製薬会社、厚生省、医者の悪の三位一体をつぶさに見る経験を持った。今問題になっているエイズは、まさに僕がこの仕事に携わっている頃、発生していた事柄である。抗生物質化学療法。とエイズは隣接した分野であるので、エイズサーベイランス委員会に関係している先生方も、お名前をよく知っている方も多い。そういった意味で、僕が接触したあの時代のあの医療現場と、極めて類似した体質がエイズの医療現場にも当時あったと予想できる。多分初めて知った方には、予想もできないことと思われるが、こんなことが公然と行われていたいる?日本の新薬開発の現状を知っていただいて、二度とこのような不幸が起こらぬことに役立てればと思う。ただ最初に自己弁護かもしれないが、述べておきたい。勝手の会社にも友人がおり、またその時世話になった気の置けないドクターもいる。これら開発に関わっている。個々の人たちは全くの善人が多い。しかし、組織として動いた時、資本主義の世の中ではどうしても資本の論理が優先し、個々の善意は隅に押しやられてしまい、総体としてはとんでもないことをやらかしているのである。僕自身、あの時いろいろな不正を目の当たりにしたが、それらを正す勇気はなかった。口述するが、せいぜい公文書偽造のケースカードの改ざん作業をサボタージュするのが精一杯であった。あの当時、自分を自己納得させていたのは、幸いにも、開発している薬は良い薬であり、耐性菌に苦しむ患者さんには福音になると思ったからである。事実、そういった症例も何例かあった。しかし、心底からは喜べる仕事ではなかった。申請が終わり、出向が解け研究所に戻る、まさに引っ越し当日、それまでの精神的疲れから、体に異変をきたし入院する羽目になった。新薬の臨床開発は、公式にはフェーズ1第1章。試験からフェーズ4第4章。試験まである。第1愛試験では健康人を用いて、毒性の限界を見る。この試験には、日本では慣例的に開発研究者が、ボランティア。で、やるや出される。ところが多い。第2章からは、いわゆる患者を使った臨床試験である。現在はインフォームドコンセントといって患者の承諾を得るようになってきたらしい。昔はこんなことは一切なし、医者の独断で投与されるた。しかし、そうしなかったことについて単純には批判できない面もある。薬は、いわゆる偽薬プラシボ。効果といって、心理的な暗示で効くことがあるからである。患者が新薬と知るとそれだけで効果が変わることも十分あり得るからである。この段階はオープン症例といって、できるだけ多くの症例を集めて有効性の範囲を探るわけである。あの当時、内科系で1例が5万円、尿路系で3万円の治験料であった。総件数で2から3000件集めることになる。ドクターお任せなので、必要な症例が集まるとは限らない。有効性を証明するためには複数の疾患で、それぞれある程度の数がいる。しかし、 お任せなので、よくある症例は必要以上に集まる。症例が集まっているからといって、実際は医者と製薬メーカーの力関係から、断れないので全部もらってくることになる。それらには無駄と分かっていても全部治験料は出す。これは、会社にとっては一種の合法的賄賂の意味合いもあるからである。ドクター側はやればやるだけ儲かることになる。ひどい医者がいるもので、同自症例を、患者名、道付けを変えて出してくる者もいた。あまりに症例が似ていたので気がついたので、部長に指示を仰いだが、公にせず会社は知らないことで通したが全くいい加減なものである。当時提携していた外資系の製薬会社ではブラックリストに載っていて、この先生は使わなかったとのこと。この先生は科寮では一応名の通った大病院の産婦人科のドクターであった。当時のメモと記憶によると、このドクターには治験料として150万円、二包の原稿料として20万円支払った。話は少し前後するが、こういった臨床治験を取り仕切るのがいわゆる有力教授である。エイズの阿部教授がそれに当たる。それぞれの分野に何人かのボスがいるが、伝統的に東大閥が強い。同じ効き目でもボスをつかみ損ねるセールものもならない世界である。この頃同じような薬で、基礎ではこちらの方が、むしろよく効いたのだが、ボスを間違えたために日本では承認されなかった抗生剤がある。この会社は、財閥系の大手化学会社であったが、薬技には新参者であったため、医薬業界でのしきたり知らず、財閥の公立医学部の教授をボスにしたために失敗したと言われている。優秀な薬で、アメリカでは承認された。有力ボスには、当然日頃から何かと接触しておかねばならない。この辺の付き合いは我々下っ端には本当のところはわからないが、相当な投資がなされていることは疑う余地はない。建設業と医薬業は、使途不明金の多い業界の双璧だが、一度その現実を垣間見たことがある。それは、年度末の数日、部長が、分厚い出勤伝票にせっせとハンコを押しているのを見ことがある。その出勤伝票の項目には、ゴム印で全て特別研究費と押してあった。厚生省中堅の役人から天下りであった気の良いこの部長は、それは何ですか?という僕の問いに、悪いものを見られたなという感じで、いや別に。と、曖昧にはぐらかしていたのを思い出す。こういったお金が何に使われたのかは想像に難くない。この部長は、僕が新入社員の時、最初に配属された研究室の主任で人の良い人であった。取締りになって臨床開発の責任者になっていたが、本人はあまり気の進まない仕事であったと思う。一度、一緒に出張した時、昔の役人時代を懐かしく話していたと基礎を感じた。彼は、この仕事が一段落して数ヶ月後、接待旅行の後、糖尿性昏睡で50歳半ばで急死した。律儀な研究者タイプの部長にはこの仕事は向いていなかった。ストレス性の戦士である。医薬品の開発には、このような臨床試験に入る前にパイロットスタディという闇の人体実験がある。この段階で、有効性の見極めをつけるのである。驚くべきことだが、医者の責任においてやれば医薬品の承認がないいかがわしいものでも何でも患者に投与できる。医薬品の場合、実験室の開発段階では小動物マウスが多い。を用いて有効物質のスクリーニングを行うが、生理活性には種類差があり、ネズミに効いたからといって必ず人間にも効くとは限らない。だから、どうしても人間を使った実験がいるわけだが、蒸気のような正式な段階を踏んで試験していけば動物実験でもかなりな日数と数億単位の費用がいる。そこでそういった投資のリスクをできるだけ小さくするために、粗い安全性実験をしただけでこっそり実体実験をするわけである。極初期段階では、 極めて親密な協力医者にこっそり頼んでやる場合が多い会社にはこういった医者が研究者の個人的なつながりで何人か持っている。その次の段階ぐらいには、いわゆるボスと言われる教授のところに持ち込んで、そこで患者を使ってパイロットスタディが得られる。そこで良い感触がつかめれば、全国レベルの研究会が組織されるわけである。表面上の組織者はこのボスではあるが、この研究会を実質的に動かすのは当然会社であることは言うまでもない。医学の世界は面白いもので、しっかりとしたピラミッド型のヒエラルキーが成り立っている。その大ボスから中ボス、小ボスと上下関係さえ間違わなければ、極めて仕事はシステマティックにスムースに進む。抗がん剤で丸山ワクチンというのがあったが、開発者の丸山先生個人の経歴から正式な治験薬とならず認可されなかったというのはこのヒエラルキーに背いた面もある。もっとも、僕も抗がん剤の開発の関わっていたのでこの丸山ワクチンとやらも調べてみたが、医薬品としての体裁はとっても成り立っていないので薬としては認可されないことに関しては当然だと思う。しかし、あの頃認可された免疫療法剤というものの中には、その有効性が極めて疑わしいものでも癌学会のボスであったため、認可されたものもある。この薬は、有効性には厳しい欧米では相手にされていない代物であるが、効かない代わりに副作用もないので国民皆保険の下で大いに使われ、単味の薬としては月商数十億の商品になった。一旦権威あるところで、お墨付きを与えると、有効性が否定されても、これをなかなか是正できないのは役人仕事でしょうか。未だに高い薬価で局方に収載されているのは、エイズの対応と同じく厚生省の怠慢と言わざるを得ない。普通の商品では考えられぬことが公然とまかり通るのが医薬品業界である。丸山さんに言わせれば、あれが薬になって俺のがなんで認められないんだと言いたい気持ちはわかります。しかし、僕に言わせればどちらもどちらぎ薬効果以上には効かないことは同じ穴の無地なと思う。大ボスの権威がいかに大きいかということについて、次のような例に遭遇したことがある。ある施設の治験効果が、無効症例ばかり続いた時担当のドクターは自己規制して、自ら有効症例を増やし数字的にボスの施設の症例の平均値に持っていったことがある。あの時感じたのは、あまり悪い結果を出すとボスに立てついたと思われる雰囲気があの世界にはあるということである。だから、日本で新薬が薬になるか否かはボス次第だとも言えるわけである。新薬の開発に成功すれば、ますますそのボスは力を持っていくことになり、製薬会社にとっては利用価値が上がるので、ますます金と情報がこのボスに集中していく構図になっている。それでは次に、実際どのようにして臨床治験は行われるのか、僕の経験したことから、その概略を述べてみよう。治験は全国で200くらいの施設大学や大病院を用いて行われた。20人くらいのプロジェクトメンバーに、地区割りされ担当は1人、だいたい10施設くらいが割り当てられた。まず最初に、言われたことはこれらの施設の担当ドクターと人間的なつながりを早く構築することであった。そのためには、予算の制限はなかった。毎週、用もないのに顔つなぎのための出張を命ぜられた。当然常に高い洋酒等オールドオパーが好まれた。の手土産付きである。会社にとって、1億や2億の金はこの際、橋下金である。なんゆえならば、治験薬が一旦承認されれば、確実に月商何億という商品になるのだから、そのためにはできるだけ早く承認され薬価の収載を受けねばならない。しかし、この承認をする厚生省の中央薬事審議会が年1から2回しか開かれない。運よく開催日に間に合うように資料が揃えば、すぐにペイする額だからである。そのために、必要な症例を集めねばならないが、適当な患者の数は限られている。 自社に良い患者を回してもらうためには、義理人情の日本ではこの人間関係が最も有効である。外資系の製薬企業が日本でなかなか成功しないのは、この独特の商習慣を理解できない点にある。しかし、これはありていに言えば癒着の症例である。何かといっては医者への付け届けを奨励された。外国の学会に出席といえば、5万円くらいの餞別を包んだり、国内の学会に出席するときはいわゆる夜の接待がつきものであった。それも、常に一流のクラブである。あの当時で一人5万円くらいの高級クラブが当たり前であった。おかげで、30歳にもならない身で全国の有名な盛り場は、北はすすきのから南は中洲まで2年間の間に嫌というほど、身分不相応に体験した。会社は将来に備えての社員教育の意味もあったのかもしれない。いわゆる、政治家がひそひそ話をする東京の黒くやたら高い塀に囲まれた料亭にも、某国立大学医学部の有名な教授様と同席する機会も何度とあった。腹が減れば、実験室の片隅でインスタントラーメンをすすり実験していた理系の人間にとっては、この営業センスの現場には面食らった。それに金の力の偉大さを思い知らされた。治験は200ぐらいの施設の数百人のドクターしか関わらない。これらのドクターの提出するデータで、後々数百億、あるいは数千億の儲けが転がり込むのである。極端なことを申せば、全員を買収しても10分ペイできる世界である。治験薬の研究会は、体裁は第三者を装っているが、実際は完全に会社がコントロールしているのは言うまでもない。しっかり肥やしをやった畑で、いかに巧妙に実り申請データは刈り取られていくのか、そのノウハウの驚くべき実態の一部を、次に述べてみたい。研究会の世話人、いわゆるボス。なぜ研究会が組織される？この組織は、大学医学部の講座が代々引き継いできたもので、ほとんど固定されている。治験薬により、世話人がそれぞれ変わる程度である。最初に発足研究会が開かれる。場所は東京が多いが、ホテル大倉、ニューオータニクラスのホテルの大宴会場を借り切って行われる。地方から来るドクターには当然、これらのホテルでの宿泊、交通費グリーン、付きである。都内のドクターにはハイヤーを差し向けるのが慣習。たまに、地方のドクターは家族揃いの宿舎、交通費を要求する場合もあった。研究会はいつもほとんど形式的で短時間に終わる。その後は、別室に用意された宴会場で懇親会になる。懇親会の後は、それぞれの担当者などと、銀座などの一流クラブに二次会に出かける。当時は、抗生剤の治験薬が多く他社の研究会と重なる場合がしばしばあったが、慣れたドクターはそれぞれの会社からもらったチケットを現金化し、新幹線の回数券を購入していた人もいた。研究会の出席者には、相当額の日当ランクによって額は異なった。教授クラスで10万円くらいであったと記憶する。と、3から5万円のお車代が包まれた。中央での研究会終了後、それぞれの施設のコボスは、関連病院のドクターを集めたミニ研究会開催を要求する場合も多い。子飼いの弟子たちを集めて、それぞれの地域でまた同じことを、今度はそれぞれの会社の担当者に場所設定をさせて開くわけである。大学医学部の教授の権力は絶大なものである。子飼いの関連病院で実際の症例は集められる。この段階が、いわゆる第2層試験と言われる段階にあたる。第1愛試験はボスの施設を中心に極少数で施設でパイロットスタディを兼ねてやられる場合が多い。大体1年をかけて2000から3000症例が集められた。我々の仕事は、これらの施設への薬剤配布とドクターの尻叩きが主である。症例にはカルテから必要事項を書き出したケースカードという書類を提出してもらう。 会社に集められた症例は、すべてチェックされる。ドクターが書いたケースカードには実際いい加減なものも多い。この時、治験薬剤にとって不利な記述、特に副作用はできるだけ事前に抑えるように仕向ける。この操作は、副作用をもみ消すという意味が大きいが、それだけではない。実際、治験薬のせいと断言できない場合もカウントされている場合があるのは事実である。ある程度、臨床に関する知識をこちら側も持っていなければならない。副作用を抑える手段はいくらでもある。例えば、ドラッグフィーバー薬熱とカウントされた副作用は、その気になれば簡単に消去できる。普通、投与は単アジ1剤で行われることはないので、副作用は他の薬剤のせいにすればいいのである。この段階は、当然実務を担当したドクターとのやりとりで納得づくで、ケースカードの書き換えをやってもらう。この交渉時に、いわゆる微妙な人間関係が大いに役に立つことは言うまでもない。そのために、先行投資をしてあるわけである。どの程度までの消去は許されるのかは難しい問題である。前に述べた、財閥系で薬技には新参者の大手化学会社の新薬が失敗したのは、ここら辺の微妙なノウハウを知らず、この段階での副作用をそのまま正直にまとめてしまい、副作用の発生率が高かったのが最大原因であったと言われている。この薬は、外国では承認され実際多くの人に使われたが、既存の薬に比べて決して問題になるようなものではなかった。しかし、この段階であまり抑えすぎると重篤な副作用も知らずに葬り去ってしまうことにもなりかねない。ソリブリジンであったか。最近重篤な副作用が問題になった薬剤は、こうして開発段階で見逃されていった可能性が考えられる。途中、症例の集まり具合を見て、中間で症例検討会と称する全体会議が前回と同様の守備で開催される。抗生物質は薬の中で、最も開発しやすい。
In vitro
での結果が他の薬剤よりは割合パラレルに、
In vivo
に反映するからである。MIC 細菌の最小発育阻止濃度と組織内移行濃度が分かれば臨床での効果は大体予想できる。それでも、実際の感染症の治療効果の感受性と、
In vitro
での感受性は必ずしも同じではない。100倍薄い濃度で発育を抑えるからといって100倍の効果があることにはならない。疾患に関する感受性の勾配は、極めて急勾配である。ホストの状態によって効くものは何でも効くし、効かない場合、例えば基礎疾患に癌があり悪液質の免疫不全状態にあれば、はどんなに優秀なものでも効かない。それだから、症例を選べば有効率はいくらでも操作できるということになるのである。できるだけ担当ドクターと接触して自社に有利な患者を回してもらうように、それとなく圧力をかけるのも大事な役目である。しかし、よほどの間違いでもない限り、予期せぬ重篤な副作用がなければ、この段階の効果は、前にも書いたようにドクターの法で自己規制して、患児施設のパイロットスタディでの有効率に収まるものである。各施設の症例は、このように水面下で検討された後、治験報告として論文にしてもらう。ほとんど、形式化された論文なので、ひどい場合は、会社の担当者が代筆することもある。僕も数例代筆したが、もっとも、原稿料はしっかり取られる。そうして集められた論文は、過料紙の特集号として会社の買取の形で発行される。編集構成も、ほとんどが会社の人間がやる。学会では、新薬進歩として基礎、臨床内科、外科等科別、および副作用について、それぞれの担当幹事のドクターが発表するわけだが、膨大な資料をまとめるのは、いわゆる我々会社の開発スタッフであって、大臣の国会答弁と同じように彼らはこちらの作った原稿をほとんど読むだけに等しい。 これだけでは申請できない。次に、このオープン症例の検討を経て、既存の薬との比較試験二重申し印が行われる。この段階を第三層試験と呼ぶ。開発する担当者としては最も緊張する大事な試験である。薬の効果は、先にも述べた通り心理的な要因が大きい。メクソ鼻クソといって、よく効く薬だといって暗示をかければ、鼻クソを丸めた眼薬も、妙薬になるという逸話がある通りである。だから、こういった要因を避けるため、純粋に薬の効果を科学的に評価するために考えられたのがこの試験方法である。したがってこの治験の結果は重く評価される。また会社とっては最も重大な薬価がこの結果によって決まるからである。我が国では国民皆保険の制度になっているので、ほとんどは保険治療で行われる。保険治療は、日本薬局法に収載された薬にのみ保険が適用される。そこに収載されるためには、その薬の適用症及び価格を中央薬事審議会で決めてもらわねばならない。治験はこの会議に提出する資料作りのために行われるが、薬価基準は同一薬効同一薬価が原則であった。薬は、普通の商品が、いわゆるコスト計算と需要と供給の市場原理によって決まるのとは全然違うシステムで価格が決まる。例えば対象薬が 1G3000 円とすると、治験薬が 0.1g で同じ効果が得られたとすれば10倍。すなわち 1G10,000円という薬価がつくわけである。あの時の対象薬はまさに薬価が3000円の CEZ であった。二重申し印の教科書的方法は、次のように行う。新薬と同じ薬効の既存の薬で最も優れているものを対象薬に選ぶ。対象薬と、治験薬が外観では見分けがつかないように包装する。これらの薬は、同じ数だけ用意し、キーマンと呼ばれる統計学者によって、統計学者は、それは日本を代表するような東大の名の売れた統計学の先生であった。乱数表を使ってこれらの薬剤に投資番号を振られる。どの番号がどちらの薬なのかは、このキーマンしか知らないはずである。途中、重篤な副作用が発生したとかの不測の事態以外は、すべての治験が終わるまで金庫に厳重に保管される。対象疾患とプロトコール治療方法。が決められる。統計的に意味を持つのに必要な症例数を集めることになるが、薬効の評価を決めるためにはあらかじめ決められたプロトコールに従って行われたものだけが評価される。途中違った操作をしたものはドロップ症例になる。治験を行うドクターも患者も、どちらの薬を使っているのかはわからない。条件に合った患者に機械的に順番に投与していき治療効果。副作用を調べるわけである。統計的に意味がある症例が集まった時点で、すべての資料を集め、我が国で、その筋では権威のある名の打った。10名くらいの先生に一堂に集まってもらいホテルに3日間ほど、缶詰になって、それぞれの症例の分析、効果判定を行ってもらう。この時点では、薬剤番号での効果が出るだけである。それが終わると、直ちにこの治験に関わったすべての施設の関係者をホテルに一堂に集めキーオープンの会議を行う。先に言った、効果判定委員会の結果に異議がなければ、ここで先ほどのキーマンがうやうやしく出てきて、割り振り薬剤をオープンにし、直ちに別室で統計的有意差検定を行い、その結果を報告する。この瞬間が、本当は最も緊張する一瞬であるはずだが、裏を知る我々にはからくりが見破られないかの心配の方が大きかった。しかし、後で冷静に振り返ってみると、あの席に同席しているほとんどの人はこの茶番の内容を知っているが、知らんぷりを装い、欺瞞に満ちた会議を演じていただけであったのだと思う。こんなに大切な会議であるはずであるのに、会議の正味は一時間もなく、あとは例のごとくの宴会である。 九州や北海道のような遠くから、日頃忙しく気ぐらいの高いドクターをわざわざ集めて、これだけだったら、普通は怒り心頭に発するはずだが不思議と、皆涼しい顔をしている。もっとも、会社側派年頃にもてなしているのは申す間でもないが、この知見は、いろいろ条件があるため、あの当時、知見料は一例10万円であった。だいたい一施設100万円単位で研究費として支払った。一つの二重申印をやるのに必要な経費は、軽く数億必要であった。それだけに失敗は許されないわけである。では、実際はどのように行われたのか、そのからくりを次に述べる。ダブルブラインド二重申印。試験は、治験薬と対象薬の区別がつかないのが前提で成り立つ。だから最大のからくりはここにある。当然、会社側はキーマンによって